山冬の大感謝祭その19振り返ります。皆さんお待ちどうさまだったかどうかは分かりませんが、2019年の福山冬の大感謝祭その19は12月22日の男性限定ライブやろうやと、年越しライブ12月31日のなんと、まあ、僕の人生では初ですね、同じこのライブのものね2回行く、ね、初体験でした。西暦2020年1月2日木曜日、午後14時24分くらい収録、エゼマスケクノでございますけれどもですね、飛行機代、まあ、もうこれ前言ったか、飛行機代ね、大晦日に関しては札幌からあれジェットスターで成田まで行ったんですけど、まあジェットスターが僕が一番よく貯めているポイントである D ポイント、これでチケットが買えるんですよね。 D 払いっていうね、最近バーコード決済流行ってますけど、D 払いで行くと実は D ポイントで、航空券買えるっていうのがあって、今4万ポイントぐらい貯まってて、どんだけ買ってんだっていう話ですけど、クレジット決済でね、まあっていうことで4万ポイント分の半分ぐらい使って、航空券、はい、今回はタダだったんです。いやー、よかったよかった。はい、ということでやっていきます。今回は福山冬の大感謝祭に行く前に予想した僕のね、セットリスト予想と実際に歌った曲の振り返りをしていきたいと思います。どれぐらい当たったと思いますかね。25曲ぐらい歌うでしょうっていうふうに予想をしておりました。ちなみに福山さん今回はですね23曲、歌いました、歌ってくれました。まあだいたいこう22から5の間でだいたい歌ってくれるんですけれども、まあっていうことで、はい、まあ、25曲予想したうち、まあ男性限定ライブと年末のねそのカウントダウンで実は歌った曲が結構違ったんです。で男性限定ライブでは予想して当たったのが、25曲中11曲当たりました。11曲ちょっとね、いやー甘かったなって感じですね、はい。でもね12月31日年越しライブ、年越しは25曲中15曲当たりました。だから結構その11曲と15曲だから4曲ほど差があるぐらい、結構ラインナップまあまあ変えてはくれたっていう感じですね、はい。ちなみに当たった曲から言っていきましょうか。当たった曲こちらですね、はい。So New Love New World、これはねもうライブの僕の中では定番なんです。絶対やりたいんですよ。みんなで最後にこうそうっていう風にこう指一本にして高く手上げて、みんなでそうってやるっていうのがあって、それはライブの盛り上がりの中で一番好きなんですよ。あとサビで手振るんですよね、右左ってね、あれが好きなんです。手振ってる時に会場全体見渡すとすごい綺麗なんですよね。一体感がすごく好きで、はい。あとはこれは絶対でしょうと思ったのが、まあ、今回オールシングルライブなんで絶対ファーストシングルは出すだろうと思ったから入れた2曲目の当たった曲は追憶の雨の中、はい。3曲目ゲームはもう男性限定ライブ定番の曲なので絶対歌うと、もう男性限定ライブのテーマソングっていう風に、ね、ご本人が言ってるぐらいなんで絶対歌うと思ってました。これちなみに年越しでも歌ってました、はい。4曲目当たった曲が決心、まあライブのてかねライブ定番の盛り上がり曲がやっぱ多かったですね今回ね、はい。次決心、これが5曲目ですね、当たった曲の、はい。6曲目 It's Only Love、はい、94年の、まあ、初めてオリコンで1位取った曲ですよね、名曲です、はい。次メロディーはねアンコールの後に歌う曲としてはもう定番中の定番なので、まあまああるでしょうって思ったら案の定、はい、ありました、はい。あと、これだ、ハート98年の曲ですね、2年半の活動休止後の 曲ですね、はい、で次あとはこれだハロー、うん、ハローはね俺歌わないと思っていたんだけど一応入れといたら本当に歌ってくれたって感じだったんですけど、はい、次です、これがね共通して当たった曲のうちの最後ですね。幸福の効果、映画マチネの終わりにのところで福山さんがまあ要は役柄としてねそのクラシックギターで演奏するっていうのがあってそれですね、はい、クラシックギターやっぱ難しいみたいですね。あの実は男性限定ライブではいやもうできなかったごめんもう一回やるわみたいな感じで幸福の効果をまさかの2回やるっていう、うん、いやこれが演出だったのか本当なのか、要は演出だったのかね、本当にもう一回やるってそれ分の時間をね念のため取ってたのかは分かんないんですけれども、まあでもライブってそんな5分っていうその縛りで結構制約が多分あるんだと思うので、と思うんですけど、うん、まあ幸福の効果2回演奏して、うん、いや確かに聞いてて僕も幸福の効果あの Apple Music でもう聞けるのでもうダウンロードして聞いてるんですけど、確かにあここ閉じちゃったなってっていうのが僕は聞いてて分かったんですよね。で、あーってもうあそこで間違っちゃったんだよみたいなこと言ってて、で、だから男性限定ライブで幸福の効果そうやってやり直しも含めて2回聞けて、で、まあ、年越しライブでもやるだろうなと思って聞いてたんですけど、年越しライブになってやっぱりね上手くなってる何様って感じですけど、いやでもねそうなんかその福山さんの演奏の精度の上がってるっていうのを見て結構練習したんだなっていうのが感じられて僕すごく嬉しく、はい、なりましたね、はい、ちなみにですね男性限定ライブにだけ当たった曲、つまりセットリスト予想してカウントダウンでは歌ってくれなかったけどあのやろうやだけで歌ってくれた曲が、1曲だけありまして、それが風を探してる、これね3枚目のシングルだったかな確か、で歌われてる曲で、あの結構こう冗談じゃねえみたいなこうシャウトまでいかないんだけど、こう歌い方的にちょっと今だとやらないような熱い歌なのですごく好きなんですよね、はい、あとはあとはね結構ねそのカウントダウンライブでだけ当たった曲っていうのがこの辺ですね、はい、2000年の曲です。 Hey 桜坂の次に出た曲なんですよね。 Hey 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 It's Alright っていう曲なんですけど、はい、であとは Peach。 Peach はサビでファンがチュッチュッチュッってこう指出しながらリズム取るあの声愛の手を入れる場面があって、そのチューはネズミ年のチューと一緒で、まあ明けましておめでとうございマウスと明けまして、おめでとうございマッチュっていうことでチュチュチュでピーチが1曲目だったっていうところなんですけど、あのまあ確かにライブの盛り上がる定番曲ですね、はい、あと2曲あと3曲か、カウントダウンで当たった曲こちらですね。ヘブン、これはカウントダウンでは2曲目に入ってましたね、はい、次です、オールマイラビング、これね初めて僕が2012年にあの年末の大感謝祭行った時にも歌われてて、僕何気に好きな曲です。結構甘酸っぱい曲です。オールマイラビング、はい、古い曲です、はい、で、あとこれが最後に当たった曲ですね。メッセージ、メッセージはねライブアレンジ結構好きになってるんですよね。結構手拍子に結構癖が あって、割と最近このアレンジになったんですけど2012年かな、でもね、はい、割と、はい、好きなアレンジになってくれてます、はい、他に当たらなかった曲いきましょうか、当たらなかった曲こちらですね、甲子園歌ってました、1曲目で歌ってました。ちょっと予想外だったなというふうに思ってます。甲子園、はい、あとファイティングポーズっていう家族になろうよの、まあ、両 A 面なんですけどね、あの家族になろうよのシングルの2曲目に入ってる曲ですね、はい、ワウワウ開局20周年の時 あのテーマソングとして作られてた曲ですね、はい、次アイアムアヒーロー、うん、花咲前ですね、はい、であと虹、あ、まあ、そっか名曲で攻めるかっていうとこでしたね、はい、次初恋、これ2009年の、僕が高3の受験期に出たシングルでちょっと覚えてます、はい、あとはあそうこの曲、俺この曲ね野郎屋で初めてその要は なんていうかメロディーっていうか、要は前奏かかった時に若さんと一緒にあっていうふうにこう お互い目を合わせてしまうような感じだったんですが、ビューティフルライフ、これは2012年の曲で、プロモーションビデオがあの北海道のですね紋別市にあるあのコムケ湖っていうところで撮って、あの当時のケクステ覚えてる人は2013年のケクステの夏休みの時に、大学4年生の時ですね、車で2014年かコムケ湖行ったの、まあいやちょっと覚えてないんだけど、確か2014だわ、車持ってたの2014からだから。でまあ要はコムケ湖にドライブして、であの誰もいないコムケ湖で俺一人がビューティフルライフを口ずさむっていうのを、やったんですよね。ただそのためだけに片道4時間近くかけて、コムケ湖まで行った、もう僕らとしてはコムケ湖のテーマとでも言いたいような曲ですね、はい。あと次、リバーサイドホテル、はい、井上陽水さん あのトリビュート関連でということでカバーで歌ってますね、はい。あとはあれだウォウォウだ、ウォウォウはね結構古い4枚目か5枚目ぐらいのシングルなんですよね、はい。で次あとはこれだ、ゼロ、はい、あのゼロの執行人ですよね、名探偵コナンの劇場版の主題歌でしたね、はい。あとはこれだ、少年、これダブルアンコールで野郎屋ではあのみんなで声合わせて歌ったやつですね、はい。あとはあとはあれだ、カウントダウンライブですね、カウントダウンでこれ歌ったんだっていう風に思ったのがこれかな、最後のねダブルアンコール、あ間違ってた、ダブルアンコールでですね最後本当に最後の曲として歌ったのが誕生日には真っ白なユリオっていう、しっとりとしたバラードなんですけれども、あのコムケ湖のテーマビューティフルライフの次のシングルだったんですけど、そうだこれをさっき追加し忘れてた、なのであれだ25曲中、カウントダウンライブで僕16曲当たってます、結構当たったね、よかったよかった、ということで、はい、それぐらい結構大当たりをしたカウントダウンライブでした。いや僕としてはね今回のこのオールシングルライブはいや行ってよかったし、ね、男性限定ライブも、久しぶりに完売したし、いやすごくね、うん、名曲揃いでもね、なんか確信したことがあって、やっぱり桜坂ってあんま歌わないよなっていうところなんです、うん。いやなんかのねインタビューか何かで実際ダブルミリオン達成した圧倒的名曲の桜坂って福山さん自身の曲としては何番目なんですかみたいなインタビューをあの目覚ましテレビでカルベさんが聞いてるのを、あのインタビューでね聞かれてるのをあのなんかの動画で見た時に、いや確かにって照れがあるんですよねって、多くの人たちに共感してもらえたっていうのは、まあ、多くの人の曲であるとともに、だからこそちょっと多くの人に聞かれてるからこその照れがあるっていう、だから自分の中では一番ではないんだみたいなことを言ってて、なんかまあ要は93年か4年ぐらいに福山さんがあの桜坂付近に住んでたと、沼辺とかですか、まあ、あの辺に住んでたようで、まあいいなと、でいつか歌にしようっていうふうに思ってたのが2000年に曲になったっていう一応歴史があるんですよね。やっぱり歌わないんだと思って、いや2014年のドームツアーの時に歌ってたので、まあ、その時はおーっていう風に思ったんですけど、桜坂かかるとねおーってなるんですよね、うん。虹とかハローだとねおーとはならないんですよね、うん。いやもうなんかライブの定番としても入ってるんで全然あれなんですけどね、はい。いや紅白もね、僕映ってましたか、あの中にいたんですよ、紅白 あの福山さん あの横浜の会場の中に、あの全くあの僕も肉眼ではあの把握できませんでしたけど、あの辺にいるなって自分では思いながら歌ってあの見てましたけど、紅白ね、はい、はい、そんな感じでした。今年も福山さん大好きでいきたいと思います、はい。ちなみに、2020年3月は福山さんデビュー30周年迎えます。そんな福山さんにとっても記念すべき年になりますので、はい、この番組に影響を受けて、皆さんもぜひ福山さんの曲いっぱい聴いてみてほしいなと思います。はい、そんな感じでした。以上、気をつけ。お疲れ様でした。